ードクロック始まりました。リエです。坂井リエです。はい、そして本日も藤田さんはお休みでございます。2週連続です。すいません、本当に申し訳ないです。そしてですね、その代わりにスペシャルなゲストが遊びに来てくださいました。自己紹介お願いします。
あ、妖怪とか作ってる杉本さん、チャラです。
はい、チャラさんね、はい、妖怪造形、そして監督としても活躍している杉本さん、チャラ監督でございます。ありがとうございます。
はい、
チャラさんは私の番組2回ぐらい、今日2回目でしたっけ、
3回目ぐらい、
3回目来てくれましたね。その時も藤田がお休みで代わりに相方で1回来てもらって、
なんかそんなだった気がする、
はい、で妖怪の話をたくさんしたんですよね、うん、はい、でそれ以外にも東京ネットラジオのカッシーさんの番組でしたっけ、もう出てたんですよね。
あ、なんかこの前来ましたね、はい、中澤さんも一緒に来ました、
ね、あ、そうなんですね、うん、あ、じゃあ結構ここには何回か来てるってことですね。
割と懐かしいな、
ね、懐かしいな、この間来たなみたいな感じですよね。はい、ありがとうございます。あのチャラさんは、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、チャラさんはですね、もともとそのいろんな、ね、造形物を作ってる方で、
はい、
あのまあ、怪獣だったりとか、最初の始まりは怪獣ですよね、もともとのキャリアの最初の。
もともとはそうですね、あのね、デビューは確かに造形なんですけども、うん、その時始めた理由っていうのが自主映画やってたんですよね。
あ、そうなんですね。
8ミリの、
はいはい、8ミリ若き頃
フィルムの、
うん、
でそれの小道具とか作ってたのが元々のきっかけかな。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあそっからそういう作り物とかをするようになって。
そう、もう我流で学校なかったんで。
あ、そっか、今はねそういう造形の学校とか、ね、特殊メイクの学校とかたくさんありますけど、うん、昔はないですもんね、きっとね。
だからなんかいろんな、なんかそういうなんだろうな、映画の造形物の作り方みたいなのが、うんうんうん、ほんとね、1ページに小さく載ってるんですよ。
あ、雑誌に。へぇー。
そういうのを見ながらや
る。で、今みたいに YouTube とかでもね、教えてくれる人もいないから、全部自己流でやってたってことですよね。
もう我流ですよね、う
ん。で、それで師匠みたいな人について、最初はやるってことですか？
いや、師匠みたいな人は結局いなくって、自分が師匠だと思ってるような人っていうのは何人かいるんですけども、
う
ん、
憧れっていうか、まあ。
まあそうですね。でも、その人とは結局ね、教えてもらって、っていうのはなんかの仕事で数回会ってやり方を教えてもらったぐらいだから、
そうなんです、ね、
正直師匠っていないと言ってもいいかもしれない。
そうか、本当我流なんですね。
はい、
すごいですね。だって特殊メイクもチャラさんすごいじゃないですか。で、私結構チャラさんの作品たくさん出させていただいてるんですけど、あとチャラさんが、うん、あの手伝ってる作品にちょこっとまた出させていただいたりとかよくあるんですけど、あのすごいね、チャラさんの現場はねめちゃめちゃ楽しいです。
あ、それはありがとうございます。
はい、で、チャラさんといえば妖怪なんで、もう妖怪をたくさん生み出してるんですよ。
あ、もう妖怪しか興味ない
です。そうなんです。もう特にもう妖怪に関してはもうチャラさん語らせたら止まらないって感じなんですけど、で、私も妖怪好きなので、そんな縁もあり、すごくね、仲良くさせていただいてるんですけど、もう監督と女優というより、もうただの飲み友達みたいな感じなんですよ。もう年齢とか関係なく。
まあ、大体そんな感
じ。そうなんですよね、本当に。そうなんですよ。で、あやかし話っていうね、東京 MX2 で毎年夏やってるドラマがありまして、まあこの番組でも何回も言ってるから知ってる方多いと思うんですけど、その作品の、妖怪造形のすべてはチャラさんなんですよね。
そうですね、はい、あれに関してはもともと立ち上げが僕なので、
うんうんうん、そう、番組のその制作のきっかけが、
うん、そうですそうです。でそれでなんか妖怪昔からね、
うん、
なんか妖怪の名前で一本、うん、なんか掘り下げた話をテレビシリーズでできないかなって思ってて、で木川さんというプロデューサーと話した時に、うんうん、あ、じゃあやりましょうよって話になったんですね、うんうん。もともとはそれがきっかけですね。
ああ、そうなんですね。でもあやかし話ってその1話ごとにね話が終わるから見やすいですよね、うん、続きものではないから。
そうそう、うん、オムニバス形式というか、もう主役らしい主役がいない。
そうですね、
うん、
で世にも奇妙な物語スタイルですよね。
そうです、
ふぐるまよひっていう妖怪がストーリーテイラーでいて、世にも奇妙な物語のタモさん的なポジションで最初にね出てきて、う
ん、
今日は赤なめのお話をしましょう、ふふふって感じで始まるんで、だからね、なんかいろいろな妖怪出てくるから面白いですね。
そうですね、多分あれってね、うん、おそらく撮ってて分かったんだけど、うん、おそらくあれね、ふぐるまよひが語ってる話が物語になってるっていうスタイルなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、確かにそういうスタイルですよね。
最初はねそんな意識してなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
もう本当にタモリさんみたいに、
うんうんうん、
ストーリーテラーみたいな感じでいるだけと思ってたんだけど、うん、どうもなんかそうじゃないっぽい感じがしますね、なんとなくね、
うんうんうん、そうですよね。で、まあ、夏だけなので、今はちょうどそのコンテンツは放送してないんですけど、また来年やると思うんですけど、YouTube の方でね、何話か全話見れるんですよね。チャラさんが監督した回のカッパの回が全 YouTube で丸々一本見れますよね。
あれ第1話なんで。
はい、第1話見れますよね。15分ないぐらいなんで、すごいあっという間に見れるので、もし見てないって方がいたら、ぜひ YouTube で、あやかし話、カッパって検索していただければ、すぐ出てくるので、見てください。
あれ、確かね、オープニングエンディング全部含めて14分なんだけど、うん、YouTube 版は確か予告編がなくなってるからもうちょい短いかもしれない。
なるほど、じゃあ気軽に見れますね。
気軽に見れます、
ね、じゃあぜひチェックしてみてください。皆様お願いします。
お願いします。
よろしくね。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、
oh, yeah.
メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
坂井理恵の心理テストコーナー、イエーイ。はーい、というわけで、いつもここラジオドラマコーナーってなるんですけど、今日藤田さんお休みなので、チャラさんに心理テストコーナーに付き合っていただきたいと思います。
俺ここで何回か心理テストされた記憶があるんだけど、
ね、はい、無理やりやらされてますね、チャラさん。
まあまああれですけど、大体合ってますけどね。
そう、前はなんか妖怪のをちょっと探してきてやったんですよね、確か、うん、で今回も妖怪にちなむ心理テストを頑張って探して見つけたんで、
はい、
ちょっと妖怪にちなんだ心理テストを見つけてきたのをコピーしてきたんで、それをちょっと読みたいと思います。
それ何ですか？多分あなたは妖怪のこういうタイプですって出るわけです。
それはね、それじゃないんですよ。それは結構いっぱいあったんで、あと前もそういうのやったから、ちょっと違うのないかなって探して、ちょっとなんかいいの見つけたんで、ちょっと
これをよくありますね、そういうのね。
はい、そう、よくありますよね、うん、はい、なのでこれ聞いてる方もね、ぜひ直感でそこな深く考えずに一緒に楽しんでください。では早速問題読みたいと思います。
はい。
悪い妖怪から身を守るため、あなたは魔法で人形に変えられてしまいました。どんな人形？ A. 可愛いテディベア。 B. 派手な衣装を着たピエロ人形。 C. フリフリの服と金髪が可愛いフランス人形。 D. 髪が伸びそうな市松人形。はい、妖怪といってもね、これなんかあんまり関係ないですけどね。
市松人形ですね。
もう言っちゃった。絶対チャラさん市松人形だと思いました、はい、一応もう一回読んどきますね、
はい、
悪い妖怪から身を守るため、あなたは魔法で人形に変えられてしまいました。どんな人形？ A.かわいいティディベア。 B. 派手な衣装を着たピエロ人形。 C. フリフリの服と金髪がかわいいフランス人形。 D. 髪が伸びそうな市松人形。はい、これで一体何がわかるかと言いますと、はい、あなたの風任せ度がわかるらしいです。風任せ度、
はい、はい、
まず A. のかわいいティディベア、これ選んだ人、うん、本当は素直なのに…照れを隠すために悪いやつぶってる？とても素直で純粋なのに、照れや自己防衛のため悪い人を演じているあなた。普通にしていれば受け入れられる評価や信頼のチャンスを自分でわざと棒に振っている感じです。もしかしたら昔、人に裏切られたり、付け入れられたりして悲しい思いをしたことがあるのかも。そのままだと、どんどん自分の世界を狭めていくだけ。あなたを利用しようとする人の倍の数、あなたが大好きで後押ししようとしている人がいるのを忘れないで、というわけでした。アドバイスされてますね、
うん、
で B か、これですね、派手な衣装を着たピエロ人形、これ選んだ人、
はい、はいはい、
わざとおバカさんのふりをする自虐系、サービス精神旺盛、それはいいのですが、自分を落として人を喜ばせる方に走りすぎ、本当のあなたはとても賢く仕事もできる人なのに、 少しの失敗を膨らませ、私、俺ってこんなにドジと笑い話にするタイプ。そんなあなたはもちろん人気者ですが、自分で自分の評価を下げてしまってる部分もあり、時に落ち込むことも。天狗になる必要はないけど、もう少しあなたの実力に見合った毅然さを出してもいいのでは？凛とした姿勢が大事ということでした。はい、そして C、フリフリの服と金髪が可愛いフランス人形。私これ選びました。はい。できる女、男を演じすぎてクタクタ。もっと肩の力を抜いて。向上心が強いあなたはどうしても背伸びしがち。理想の女性、男性を演じ、精神的にヘトヘトです。友人や恋人にも火の打ちどころのない人を装い、不満や怒りを素直にぶつけることができません。常に笑顔でいい音を受け負ってしまいます。けれど、そんないい格好をしなくとも、素のあなたのままで十分魅力的。周りはとっくにあなたが無理をしていることに気づいていて、もっと肩の力を抜いていいのにと心配しているはず。心配されちゃった。
どうなんですか？当たってるんですか？
俺そんなに当たってないですね。でもよく言われる。なんか頑張りすぎてる。なんかいつも一生懸命でどうに、なんかあれだから
疲れてんじゃないの？無駄に元気な感じありますよね。
うん、疲れ、大丈夫？無理してんじゃないの？いいんだよ。全然無理してないけど。みたいな感じで。全然無理はしてないですね。はい、そして D、最後の。チャラさんがね選んだ髪が伸びそうな市松人形、
はい、
これはですね、異性に興味なしと装いすぎて、せっかくのモテ指数が下がり気味。お、恋愛に対して少しコンプレックスがあるのかも。必要以上に私は異性に興味がないと装っているあなたです。合コンに誘われてもわざとしらけて見せたり、おしゃれしないで行ったり、あなたに声を寄せる異性に極端に冷たい態度を取り後悔することもありそう。モテる人なので、変に心の壁を作らないで、素直に恋活を楽しむべき。恋愛ではなく、異性の友達を増やすという感じから始めてみるのもいいかも。難しく考えないで。なんか、恋のアドバイスされちゃいました。
それね、一部当たってます。
あ、一部、はい、なんか、まあ、どうでもいいみたいな。異性に興味ないみたいな。
いや、興味ありますよ。
あ、興味あります。
興味ありますけど。うん、なかなかうまくいかないですよね。
ああ、なるほど。そう、興味がちょっとあってある人がいても、なんかわざとしらけてみせたり、うん、そんなに頑張ってい、いかない。い
や、恋活がうまくいってないのは確かです、ね。
あ、なるほど、はい、そこは合ってる。
そこは合ってる気がしますね、うん、
なるほど。でもこの心理テストさ、悪い妖怪からって、このワードだけですよね。妖怪にまつわる
全然あと関係ないです
よね。関係ないんです。全然関係ないです。でも悪い妖怪って言われたらなんだろうな。悪い妖怪
って多分この辺のストーリーから考えると生なりじゃないですか、
ね。うん、あ、なるほど、生なり。そっかそっか。
まあ要するにあのストーカー的な女性みたいな、うん、そういう感じですね。
あ、ちょっとそういう感じですね。
なんか そんなんばっかり書いてません？
そうですね、そんなんばっかり書いてありますね。確かにね、結構ちょっと重たい感じの、
ちょっと重たい感じの、う
ん、まあ、市松人形に関してはね、チャラさん結構撮影とかの小道具でよく使ってる市松人形ちゃんいっぱいいますもんね。
いっぱいいますね、
うん、
うちにね3匹います。
3匹髪伸びてないですか？
え、伸びてるんだろうけど、ちょっとむしったりもしてるし、
ね、怖い。というわけで心理テストコーナーでした。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、エンディングです。あっという間に終わっちゃいましたね。
終わっちゃいましたね。
そうなんですよ。で、そしてですね、今チャラさんが監督した作品でアマプラで見れる作品がありまして、私が朝日桃香さんとダブル主演させていただいた血塗られた貴婦人というね作品が収録されている現代怪奇百物語というね作品がありまして、まあ、オムニバスのねホラーの短編、ホラー集なんですけど、それがアマゾンプライムとあと U-NEXT で今無料で見れます。ぜひ皆様見てください。無料なんでね、登録さえすれば。で、その血塗られた貴婦人の方はですね、まあ15、あれも15分ぐらいですよね。
あれそんなもんかな、ね、確か15分ぐらいだったと思います、
うん、ね、見れるので、あの脚本は違う、誰でしたっけ、どなたでしたっけ、脚本は
脚本ね、高橋優太さん、
高橋優太さんが脚本書かれてます、はい、そして監督がチャラさんがやっておりま す,
です、ね、思うところあるけど見てほしいですね、
は
い、
私とももかちゃんとひひかろちゃんがとても面白いのでぜひぜひ見てください、よろしくお願いします、はい、でね、あの先日私あの妖怪アワーっていうね、定期的にやっていた渡辺亮さんっていうね、世界的パーカッショニストで妖怪画家 の, あの方がいるんですけど、その人と2人で妖怪朗読、まあ民話を読むんですけどね、うん、それをなんか定期的に開催してたんですけど、コロナでずっとやってなくて、で2年ぶりに先日やったんですよ。でまあそれも動画撮ったので近々 YouTube の方にアップしたいと思いますので、そちらもアップしたら Twitter に載せますのでぜひご覧ください。チャラさんもいっぱいありますけど、まだ情報解禁前ですもんね、いろいろ使
うことは。そうなんですよね、ちょっといろいろありまして、まあ、うん、カッシーさんと、うん、中澤さんとで一回ここでやった時に、うんうん、チロッとそういう話はしてましたけどね。
はい、じゃあ決まりましたらチャラさんもツイッターでぜひ告知してください。ゲストは杉本末男チャラさんでした。
ありがとうございます。